ただいまより、主の年2024年4月7日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え。喜び歌って、御前に進み出よ。賛美歌151番を賛美します。詩編購読、詩編第一編、購読詩編の9ページになります。詩編第一編、いかに幸いなことか。罪ある者の道にとどまらず、主の教えを愛し、 その人は流れのほとりに植えられた木、葉もしおれることがない。神に逆らう者はそうではない。神に逆らう者は裁きに耐えず、神に従う人の道を主は知っていてくださる。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にも出させたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ヨハネによる福音書第20章24節より29節、新約聖書の210ページになります。ヨハネによる福音書第20章24節より29節。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よ、と言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか？見ないのに信じる人は幸いである。お祈りをいたします。天の父なる神様、イースターを終え、新しい年度を与えられたこの聖日に、あなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、あなたを礼拝する時を与えてくださいました恵みを心より感謝をいたします。どうぞこの時、私ども霊と真理をもってあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝において、あなたの聖なる皆のご栄光を私ども一人一人に豊かに表してください。どうぞあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。あなたの救いの御旨を、あなたの命を私ども一人一人にお示しください。そしてあなたからいただく使命と役割等をもって、それぞれに託された使命へと出かけていくことができますように力を与えてください。そのことのために、この礼拝に奉仕をします 奉仕者一人一人をあなたが強めてください。また新しい年度が始まったこの礼拝において役員任職式、教会学校校長並びに教師任職式が行われます。どうぞこの教会の尊い使命のためにあなたから働きを託された一人一人の上にあなたにある祝福と豊かな力を与えてくださいますように。主よ、どうぞこの時日本中において世界中において行われます主の日の礼拝をあなたが豊かに祝福してください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。あなたが愛する御子の十字架の血潮によって贖い取ってくださいました一人一人を豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、どうぞあなたの守りと恵みと祝福のうちに歩むことができますように。病の中にある者、治療をしている者、またさまざまな課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、新しい道に踏み出している者、今日この時さまざまな事情によってこの礼拝に出席することができないでいる者、どうぞ一人一人をあなたが支えてください。また私どもの教会が置かれている埼玉上尾キャンパスに建てられている聖学院大学聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝福してください。新しい年度が始まり、新しい働きに踏み出していることと思います。どうぞそこに集う一人一人の上にあなたにある祝福と導きを与えてください。主よ、地上においてさまざまな自然災害が起こり、また戦争や紛争が止むことなく、さまざまな病に苦しんでいる者たちがいることを覚えます。どうぞあなたの憐れみによって救い出してください。今この時さまざまな理由によって苦しんでいる者、悲しんでいる者をあなたが慰め励ましてください。そしてまた手を差し伸べようとする者をあなたが強めてください。どうぞこの地上にあなたにある平和を与えてくださいますように。また御前に集う私ども一人一人をあなたの平和の道具として用いてください。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。そして聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人をあなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌385番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは信じる者になりなさいです。
信じる者になりなさい。
キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。
信じないものではなく信じるものになりなさい。
私たち神様を信じてキリストを信じて人生を歩んでいきたい、そう願っていると思います。でも人生の試練がやってきたとき、神様の御旨を、キリストを信じられなくなってしまいそうになることがきっとあるんだと思うんです。神様一体どうしてですか？イエス様なぜなんですか？疑ってしまいたくなるような時もあります。でも、キリストは今日確かに私たちに語ってくださるんです。信じないものではなく、信じるものになりなさいと。そして、見ないのに信じる人は幸いであると、私たちのことを励ましてくださいます。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。新年度が始まってですね、きっとバタバタしていること多いと思うんですね。仕事のこと、学校のこと、家庭のこと、いろいろなことが新しくなってきますので、せわしなく毎日をお過ごしのことと思いますけれども、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。今日私たちはですね、キリストの弟子として生きた人々をモデルとしてですね、私たちもまたキリストの弟子としてのクリスチャンとしての歩みを整えていきたいと思います。今日はそんな中で十二弟子の一人であるトマスの生き方から信仰者としての歩みについて学んでいきたいと思うんです。このトマスという名前ですけれども、ヘブライ語で双子を意味する言葉に由来していると言われています。またそこからギリシャ語でも双子を意味するディディモと呼ばれることがあったということになります。そんなトマスの名前なんですけれども、実は3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカのこの3つの福音書の中では、実は弟子たちの名簿の中にしかトマスの名前は出てこないんですね。でもこのヨハネによる福音書の中では、トマスがイエス様と語り合っているエピソードがですね、3つも出てきているんです。今日はそのエピソード、3つのエピソードの中からクリスチャンとしての歩みについて学んでいきたいと思います。まずは1つ目のエピソードです。これはヨハネによる福音書の11章に出てくるエピソードなんですけれども、11章の16節ですね。普段寡黙なトマスです。マタイ、マルコ、ルカによる福音書の中では語っていないトマスが率先してイエス様に従ってリーダーシップを発揮したという場面が11章に描かれています。イエス様はその時、死んでしまったラザロを蘇らせるためにベタニアという村へ行こうとされていました。でもそのベタニアに近づいていくと、イエス様の命を狙っている人たちがたくさんいるエルサレムに近くなってしまうということにもなっていきます。
だからイエス様がベタニアに行こうと言った時に弟子たちの誰もが躊躇してしまうんです。そんな時トマスは仲間の弟子たちにこう言いました。それがヨハネによる福音書11章の16節の言葉です。トマスは言います。私たちも行って一緒に死のうではないかと言ったんですね。他の弟子たちがイエス様がこれから向かおうとするその場所に一緒に行くのを躊躇している中で、トマスは命を懸けてイエス様について行こう、みんなで一緒に行こうと、そう決心して呼びかけることになります。やがて弟子たちはイエス様が死んでしまったラザロをよみがえらせたというその奇跡を目撃することになります。この姿によってトマスはキリストの弟子としての歩みを私たちに教えてくれています。それはキリストの弟子として生きる私たちにとって一番大切なこと、それはキリストから決して離れないということです。キリストは私たちを連れて、私たちを伴って神様のご栄光を表す場所に向かおうとなさるんです。でもキリストが私たちを連れて行こうとされるその場所というのは、私たち人間の目には時には困難な仕事であったり、あるいは辛い病と戦う場所であったり、また愛する者の死や自分の死と向かい合って行かなければならない場所であるのかもしれません。イエス様は弟子たちを連れてベタニアへと行かれたのです。ラザロが死んだその場所に向かって行くのです。でもそこにおいてキリストはラザロをよみがえらせて、死を超える希望があるんだ、死に勝利する神様の奇跡があるんだということを教えてくださったのです。ラザロをよみがえらせてくださったキリストは、私たちがこれから向かって行こうとする困難な場所、あるいはこれからこれまで私たちが歩んできた困難な場所を神様のご栄光を表す素晴らしい場所へと変えてくださるお方なんです。だからこそ私たちにとって大切なこと、それはキリストから離れないということなんです。キリストの弟子として生きること、クリスチャンとして生きること、それは、主イエス・キリストと共に生きるということです。私たちは人生の中で、キリストに出会ったと感じるときってあると思うんです。でも、もしかしたら、そのときは出会ったと思ったんだけども、そのまま通り過ぎてしまったということもあるかもしれないですね。だから出会うということは大切なんですけれども、出会うだけではダメなんです。キリストと出会ってキリストと共に生きていく、キリストから離れずに歩んでいくということが大切です。その時にキリストが私たちを連れてってくださるその場所がどんなに困難な場所だったとしても、キリストはそここそ 神様のご栄光を表す場所へと変えてくださいます。これが一つ目のエピソードから私たちが教えられることです。次に二つ目のエピソードです。最後の晩餐の時のことです。ヨハネによる福音書の第14章の一節から、イエス様はご自分が間もなく世を去っていくということをお語りになりながら、こんなことを言われました。心を騒がせるな。神を信じなさい。そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。イエス様はこんな言葉を言われたんです。するとイエス様が話している途中に、トマスがイエス様のその言葉を遮ってこう言うんです。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりませんと、素直に率直に言ったんですね。トマスはこの時、確かにイエス様の言っていること、言わんとすることの意味が理解できなかったんですね。でもそのことを率直に素直にイエス様にお伝えしたところ、そのトマスのこの言葉がですね、イエス様のとても有名な御言葉を引き出していくということになります。イエス様はトマスのこの言葉に、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりませんというその問いに答えてこう言ってくださいました。私は道であり、真理であり、命であると語ってくださったんです。トマスはイエス様の言っていることの意味が分かんなかったからこそ、分かりませんって言ったんですね。でもそのトマスに対してイエス様はあの御言葉、私は道であり、真理であり、命であるという大切な御言葉を与えてくださいました。これはトマスに対して答えただけではありません。トマスだけではなくて、その後に続いていくクリスチャンたちに向かって、つまり私たち一人一人に向かって、トマスを代表にしてキリストがお語りくださったんです。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。きっと私たちも信仰生活を歩む時にトマスのように言ってしまいたくなる時があるんだと思うんです。でもキリストはかつてトマスに言われたように、私たちにも御言葉を語ってくださるんです。